った引き久美子牧師で、ただ主を見つめ。
おはようございます。5000人の給食の奇跡から続く今日の箇所は、イエス様が湖の上を歩かれる奇跡のエピソードになっています。しかしですね、5000人の給食の奇跡と違うところは、弟子たちに向けて見せてくださった奇跡だということです。この時代の弟子たちはイエス様に選んでいただいて、イエス様と共に歩む中で、イエス様自身より育てられ、そしてイエス様を知らない人たちのところへ使わされていった人たちです。今の私たちのことを思うと、私たちクリスチャンのことなんではないかなと思ってしまいます。今日はですね、イエス様の弟子になって、御言葉から神の国の住人として地上で生きるための生き方の秘訣を御言葉より教えていただきたいと思います。湖の上を歩くイエス様の箇所は、ルカ以外の福音書に記されています。イエス様が湖の上を歩く奇跡の姿は、大体同じような感じで描かれています。しかしですね、そこで書かれている弟子たちの姿は大きく違っています。特にマタイによる福音書、今日のところでは弟子たちの姿にとてもフォーカスがすごくこう広げられて、というかすごくフォーカスが当たっていて、でそこにがこう大きく書かれています。またその後にそっと書かれている別の場所でのエピソードでは、神の国、私のイメージではですね、こう御国っていうんですかね、そうです、神の国で過ごす人たちの姿をこうイメージさせるような、そんななんかイエス様のこう隠されたメッセージがなんとなくあるような感じで読まされ、こう聞かす、読むような箇所ではないかなと思います。では早速本文に入っていきたいと思います。開いている方はすごく長いんですけど、22節から27節まで皆さん一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。それからすぐイエス様は弟子たちを引いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山におのぼりになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタデオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。5000人の人のお腹をいっぱいにさせたイエス様は、弟子たちに船に乗って向こう岸に行くように勧めます。そして、群衆には元いたところに帰るように勧めます。弟子たちへのイエス様の言葉は、強いてと記されていますから、かなり強制的に、命令に近い形で弟子たちを船に乗せたようです。おそらく弟子たちだけで船に乗せることの意味がイエス様にはあったのではないかなと思います。イエス様はお一人そこへ残り、祈るために山にお登りになったと記されています。夜遅くまでイエス様は父なる神と共に特別な時間を過ごされたのではないかなと思います。 陸地を離れた水の上、波に揺らされ日も暮れた暗闇の中で、船は向こう岸へと進んでいきます。穏やかな波であったとしても、先が見えないことはとても恐ろしいことです。そしてその時、強い風に煽られていたなら、なおさら恐怖は増します。陸を離れると足元が安定していない不安感もあります。真っ暗で先の見えない恐怖、さらに強い風に揺らされて、本当に命の危険を感じるような船の上、この時代の船を想像したら、その恐怖が増すのはなおさらだと思います。そんな中に弟子たちは置かれていました。その中でですね、でも最大に彼らの心を不安にしたのは、イエス様が一緒にいないということであったのではないかなと思います。この前に書かれている給食の奇跡は、5つのパンと2匹の魚で5000人のお腹をいっぱいにするという奇跡の技でした。しかしそこにはイエス様が一緒におられました。その奇跡を目にしていた弟子たちです。そこにいた弟子たちです。また弟子たちに行いなさいとイエス様言っておられますから、自分たちがイエス様と一緒にいて、自分たちから成した技でもあったわけです。その神様の奇跡を吹っ飛ばすぐらい恐怖は大きかったわけですね。もしも自分たちが弟子たちならば、きっとこんな言い訳をしたと思います。あの時はイエス様が一緒にいたから、でも今はいないんですと言うでしょう。そんな恐怖の暗闇の中を何とか耐え抜いた弟子たちです。少し夜が明けて光が見えた時、薄暗い中で自分たちの船に近づいてくる人がいます。まあ、人ではないですね。人間だったら、ただの人間だったらってんですかね。ありえないことですからね。でも確かに誰かが自分たちの方に向かって湖の上を歩いてきます。恐怖の絶頂の中にいる弟子たちです。幽霊だ、それしか考えが及ばないこと、考えが及ばないことというより、考える力もなかったかもしれません。思うがまま、その時の弟子たちのあるがままの心の叫び、それこそが幽霊だ。そうなったんだと思います。人の姿として当然のことではないでしょうか。イエス様はそのことを弟子たち以上に知っておられました。だからこそ弟子たちの叫び声を聞いて声をかけてくださったんです。安心しなさい。私だ。恐れることはない。私だという言葉。私はいるよ。それ以上に彼らの心に平安を与える言葉はあるでしょうか。これこそが弟子たちのそばに姿が見えなくてもおられるイエス様のお姿ではないかなと思います。私たちがただ主だけを見つめて生きていけるなら、このような弟子の姿はなかったかもしれません。弟子たちは実はその前にも風や嵐を鎮めるイエス様と一緒におられたわけですね。 その経験があったんです。イエス様は船の上でその時寝ておられたんですね。そして私たちがこんな目に遭っているのに、あなたはどうしてそうしておられるのですかと弟子たちは言いました。同じような経験をイエス様がいて経験していたわけです。しかしこの時はイエス様がいなかった。さらにですね、弟子たちはそれから先イエス様と過ごしたたくさんの時間がありました。あの時よりもイエス様がいてその嵐を経験した時よりもさらに信仰があったんではないかなと思います。それでもですね、私たちは自分の目の前に困難が生じた時、恐れが襲いかかってきます。恐れで心がいっぱいになるんですね。だからこそ普段からイエス様を仰ぐことを意識していなければ、ここぞという時に信仰が揺らいでしまうのかもしれません。主だけを見つめて生きること、そして神様の御声に耳を傾けて日々過ごすこと、日ごとのその一つの小さなことが、私たちの心に平安を与えて、困難な時も心安らいで、一呼吸置いて、ただ主を見つめて歩めること。そのことが困難を乗り越える力になることを、ここで教えていただけたなと思います。さらにですね、ここから、話を移していきたいなと思います。ここも長いんですよね。28節から33節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。すると、ペトロが答えた。主よ、あなたでしたら、私に命令して、水の上を歩いて、そちらに行かせてください。イエスが、来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船の上に乗り込むと風は静まった。主の中には本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。弟子たちの一人であるペトロはこの時イエス様が湖の上を歩く姿を見て、そしてイエス様の言葉を聞いて素早く神様の平安を受け取った人なのではないかなと思います。単純なんですかね。実は私も割とペトロさんと近いところを持っているので、なんとなくわかるような気がします。ペトロは、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいとイエス様にお願いします。自分もイエス様のようになってみたい。イエス様ファンでしたら誰もが思うことかもしれません。ペトロの目にはおそらく全く何も見えず、ただただ主だけがはっきりと見えていたんではないかなと思います。なぜなら、そうでなければこの言葉は出ないわけですね。イエス様に夢中だったんでしょうね。そんなペトロにイエス様は答えてくださいます。来なさい。一言です。この言葉によってペトロは湖の上を歩いたのです。その言葉を信じて、イエス様の言葉は最善です。そして神の言葉であるからこそ力があり、私たちの 夢を、願いを叶えてくださり、私たちを生かしてくださる最高の力ある生きた言葉なわけです。しかし、この言葉、神様だけただ信じる、そのことができなければ、最大の力を私たちが受け取って表すことはできません。ペトロは湖の上を歩きました。しかしですね、途中で沈んでしまいます。イエス様以外のものに心の目が動いたからです。信じる思いが揺らいだからです。沈みかけるペトロは、主よ、助けてくださいとイエス様に助けを求めます。その声を聞いてイエス様は、すぐさまペトロを掴んで救い上げます。これが私たちの最上の姿かもしれませんね。私たちは心弱く、そしてすぐに目が別なところに移ってしまいます。信じるということは、実はすごく私たちにとっては難しいことなのかもしれません。だからこそ、ただただ主を見つめ続けることに、私たちは努力が必要かもしれません。神様の御手は、そんな私たちの腕を掴んでいます。離さないんですね。だから、必ず主の助けがあることをしっかりと心に留めて、そのことを忘れないで信じていきたいなと思います。ここからですね、ガラッと場面は変わります。34から36節、一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って、付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。向こう岸に渡った弟子たちとイエス様が訪れたのは、ゲネサレトというところでした。聖書ではですね、この場所はここにしか出てきません。向こう岸に渡る。今日の箇所の初めのところでイエス様が弟子たちに勧めたことです。しかも強くです。この場所では、この場所の隅々までイエス様の話が知れ渡っていました。なぜならイエス様を待ち望んでいる人たちの住むところだったからです。だからイエス様がだということを知って、それを信じた人たちが町中の人たちに触れ回ったわけですね。すごく面白いなと思うのは、この土地の話に入るすぐ前にイエス様とペトロが湖の上を歩く、その姿を見た弟子たちが、本当にあなたは神の子ですと信仰告白をしたことが記されているんです。来なさいと言って、そのお言葉通りにしたペトロの姿を見て、弟子たちが信仰告白をするんですね。そして、その後に向こう岸に渡るわけです。渡った先の人たちはイエス様を知って苦しむ人たちを連れて行きます。そしてその癒されたいと願っていた人たちすべてがイエス様に癒されたことが書かれています。そこにふっと 服の裾でもいいから触れさせてほしいと願ったことも記されているんです。そこには、この傘こそ、この方こそ、癒し主でおられるから、という信仰があったのではないかなと思います。この前、弟子たちが経験したことで書かれていることですけれども、長い間出血していた女性が必死の覚悟でイエス様の服の房に触れ癒された出来事がありました。その時イエス様は癒された女性に向けてはっきり言われました。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。信仰があなたを救ったと言われたんです。信仰を告白してイエス様と渡った向こう岸。そこにはイエス様を信じる人たちがいました。待ち望む人たちがいたんです。イエス様を知って信じた人たちがいたんです。イエス様を知って共に生き、イエス様を信じる人の集まるところ、それが神の国です。二つの奇跡を目の当たりにした彼らは、時にはイエス様から目を離してしまい、時にはその現状に心が縛られてしまって、イエス様がそのような救い主であること、神の子であり、神が遣わしてくださった方であることを知っていながらも信じ抜くことをできない経験もしてきました。それでもイエス様はここぞという時に弟子たちを助けてくださって、最善の力とその言葉を彼らにくださったわけですね。そして向こう岸に渡って神の国にいるような人たちと出会った。神の国、それは見えない神様と共にあるところ。しかし、それは私たちの内側にもある、そのような場所です。私たちは揺るがぬ確信を持って、ただただ主を見つめて生きているわけではないかもしれません。また、それを知っていても、なかなか努力だけで、自分の力だけで、それを貫くことっていうのはできないかもしれません。でもですね、私たちはいつの日か必ず向こう岸に渡るわけですね。また、私たちの内側には、もう向こう岸に渡った神様がおられる神の国があるわけですね。そう思うとき、大丈夫だよ。私があなたと共にいるからというイエス様の声は聞こえないでしょうか。私たちがどんな姿であっても、今どんな弱った、どんなあなたから離れたところにある私たちであっても、いつも主は大丈夫だよ。私はあなたが気づいていなくても、あなたがどんな状態でも、あなたと共にいるから。と声をかけてくださっているような気がします。ただただ主を見つめ、神の言葉に気づいた時に立ち返っていく、そんな日常を過ごしていくことこそ、神の国の住人として生きる生き方の秘訣ではないでしょうか。皆さん、この1週間も神の国の住人として、主と共に、主の御声に耳を傾け、主をただ見つめ、生きていきたいなと思います。お祈りいたします。安心しなさい。私だ。恐れることはない。私たちの人生のこの湖上で、主はそのように船でした私たちに 声をかけてくださっています。私たちにはその荒波に揺らがされる船の上での恐れしかないかもしれません。しかし主の言葉に気づき、そして主を見上げ、ただただ主を見つめ、その声の力を得て私たちが歩むとき、あなたの言葉に生かされるとき、私たちはどんな困難をも乗り越え、向こう岸に渡ることができます。私たちは神の国の住人です。そしていつも主と共に歩んでいます。弱く貧しく揺らがされると、主を助けてくださいと叫ぶ私たちですけれども、主は共におられます。そしていつも私たちをいつでも助けられるように手を差し伸べていてくださるお方です。感謝いたします。私たちが立ち返り、そして主を見つめ、主の声に耳を傾け歩むことができるように、どうぞ主よ、共に生きてください。そして私たちの心の内にある神の国を豊かに神の平安で満たしてくださいますように。日々この地上で生きる私たちがいつも神の国の住人として歩むことができるように、主よ、私たちに生きる力を与え、整え、立ち上がるチャンスをください。そしてあなたと共に歩む幸いの日を生きることができるように、あなたを待ち望み、いつもあなたに目を注いでいきます。どうぞ主よ、私たちを顧み、あなたの御手の内で歩ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。